い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員茂本守と、
アシスタントのドクトル慶太です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて慶太さん、今日は祝日明けの水曜日ですが、私3日の日は京都に、入れなくて出張で、岐阜県に行ってたんですが、京都はいかがでしたか？
京都もね、お休みでたくさんの方が、観光に来られてたよと思います、はい、
なるほど。あのね、 GoTo トラベル、いわゆる GoTo イート、はい、GoTo キャンペーンのですね、やっぱり効果ですね、はい、私も実は今回その岐阜に出張に行ってきたんですが、はい、あの GoTo トラベルを初めて使いまして、あのもちろんホテル代は、ね、安くなったし、
はい、
地域のクーポン券も、
はい、
あの次の日までしか使えないものを2000円分いただいて、
はい、
まあ、しっかりそれも使ってまいりましたが、
はい、
あの今自民党でもですね、
はい、
来年度の予算に向けて、さまざまなその業界団体からですね、
はい、
あの予算とか税制に関するその要望をいただいている時期なんですが、
はい、
この GoTo に関しては、
はい、
極めて期待値も高い。そして一方で、
はい、
その来年年明けの旅行についてもですね、
はい、
やっぱりオリンピックまでこれを延長してほしいとか、
はい、
ね、あの、あるいはコロナが収束するまでは続けてほしいだとか、
はい、
やはりあの相当な期待が今寄せられておりますんで、ちょうど今週から予算委員会が始まってですね、
はい、
まあ、与野党による、まあ、今日も予算委員会やってますが、
はい、
あの、まあ、総理に対するその、質疑が、基本的質疑が始まってるんですけども、
はい、
やはりこの点についてぜひ延長してほしいっていうのは声も上がってますし、
はい、
京都も相当これによる恩恵があるみたいですね。
あると思います。あの、ね、15年前ぐらいの京都の感じをなんか感じてますね。うん、外国人の方ばかりの、あの、混み具合やったんですね、うん、やはり去年までは。
うんうん、
で、だけど、あの、一時京都も観光の人が少ないなという頃あったんですが、うん、いやいや、日本の方だけでもこんだけみんな溢れることがあるんだと。人口が減ってて若い人の数が減ってるからもう、あの、だんだん少ないと思ってたら、いえいえ、なんの、すごい、まだまだ、あの、日本の、あの、人だけでも、こんだけの、あの、人が来てくれるとこと。
そうですね。
それが
結果です。まあ、そうですね。で、京都市内もですね、まあ、他府県のナンバーが結構増えるようになってきたんですが、先週の10月30日にですね、
はい、
あの、私が、これ、当選してからすぐに取り掛かりました、
はい、
あの1号線国道1号線のね、
はい、
渋滞、
はい、
そして事故、
はい、
そして異常気象時におけるそのシャットダウン、
はい、
まあ、この三重苦をですね、なんとか救わなあかんいうことで、あの、
はい、
山品と大津間の1号線をですね、これバイパスする新しい道路を作ろうではありませんかという運動を、はい、まあ、茂本守ずっとやってるんですね。
はい、あの土曜日、うん、日曜日、週末もね、あの、すごく混んでましたよ。
そうそう。で、まあ、稲荷山トンネルもこれ、無料化されたこともあり、
はい、
まあ、特に山品区内の道路交通が、そのトンネルの無料化で大きな変化がある、
はい、
ね、市民の生活空間にまでたくさんの自動車交通が流れ込んできているという話も聞いてますし、
はい、
で30日に、規制同盟会といって、
はい、
京都府、京都市、そして滋賀県、
はい、
関係する市町村が一緒になって、
はい、
あの、道路整備の促進を頑張って要望していきましょうという、まあ、こんな会があってですね、で私が当選した時にはですね、これは事故、はい、渋滞、異常気象、この3点がポイントだったんですよね。
はいはい。
ところが今アフターコロナを考えなければなりませんよね。このアフターコロナ考えた時のね、一つ大きなポイントは、
はい、
あの、国内の産業、あ、今産業のね、国内回帰なんですよ。
はい。
いつの間にか日本で作ってたものが中国に行ってしまってる、生産拠点、はい、海外に行ってしまってるっていう例があって、はい、まあ、その結果としてマスクや防護服や、はい、さまざまな医療物資、あるいはそのものづくりに必要な部品や、はい、その他さまざまなものがなかなかそのサプライチェーンがおかしくなってしまって、はい、ものづくりがままならないと、
はい、
いうことになったんですよね。
はい、
で京都とか滋賀っていうのは実はあの工業ものづくりが盛んな地域ですから、
はい、
これからアフターコロナを考えた時の、
はい、
京都滋賀県のその産業、はい、ものづくり、はい、そしてそれに必要な部品到着、はい、調達やサプライチェーン考えたら、はい、まあ、絶対にね、あの物流体系を効率よく整えておかなければならないんですよ。
はい、
それともう一つはね、皆さんのお買い物の仕方とかも随分変わってきまして、インターネットで物を買う、
はい、
そうすると小口の荷物が多頻度で動くようなことになってますよね。
実際はだから本当そうですね、
そうでしょ。だから、そのトラック物流ですね、いわゆる国内の物流も、はい、随分その消費者のお買い物の仕方の変化によって、随分でやっぱり変わってきてるんですよ。
はい、
小口多頻度になってます。
はい、
したがって渋滞してる場合ではないんですよね。
そうですね。
ね、だからまあその1号線のこれをバイパスするその道路を整備するということは、アフターコロナのその京都滋賀を考えた時にもやっぱりますます必要になってきてると、
はい、
いうことで、まあ、これはですね、あの一つ頑張ってあの取り組んでいきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
それでもう一つね、ご紹介したいのはですね、これタクシーのね運転手さんからすごい要望があったんですけど、このコロナ禍においてですね、
はい、
あの夜の繁華街で例えばですね、マスクをつけないままタクシーに乗られるお客さんがいて、
はい、
ね、で運転者あるいはそのタクシーに次に乗られる方の感染リスクを高めてしまうようなシーンがあるんですね。
こういった場合にお客さん、ニュースで読みました。ニュース読みました。なかなかね夜のそういう時にマスクをしてくれない、でまた酔っ払ってたりするとわーわー大きな声でまくしたてる人もいると。
かなんですねそれは。
はいはい。
もうこの間からの話にも、
はい、
そうある通りね、やっぱり繁華街ね、
はい、
繁華街への繁華街におけるコロナの封じ込めがすごく大事になってるっていうことはこの番組でもお伝えしたんですが、はい、まあ、そういうもうお客さんこうマスクありますからつけてください言ってもつけてくれへんような人が、はい、いやもう勘弁してください、もう乗らんでくださいってこうお断りできるような、その約款を変更する認可申請がもう実はすでに出てるんですが、はい、まあ、重本守も随分タクシーの運転手さんを代弁して頑張ってですね、
はい、
この認可申請がきちっと受けられるようになりましたんで、
は
い、
あ、よかった
です。タクシーの運転手さんには一ついい情報でございます。は
い、いや私もだけどあの、乗車拒否ができないというのがおかしいなとはずっと思ってましたからね。
まあ引き続きしっかりコロナ対策も頑張ってまいります。
はい、はい、また来週お話お待ちします。
はい、最新情報をお届けします。バイバイ。
バイバイ。